なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。神は霊である。だから神を礼拝する者は霊と真理を持って礼拝しなければならない。アーメン。感謝いたします。では誠の礼拝という題で取りなしの祈りをしてもらい、末森桜子牧師にメッセージをいただきます。よろしくお願いします。
お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝もこのようにして私たちを愛してくださり、私たちの一人一人の名をあなたが呼んでくださり、今日この場所において私たちの誠の救い主であるイエス・キリストを礼拝することを許してくださり、心から感謝いたします。イエス様、あなたの十字架がなければ私たちあなたの御前に出てあなたを礼拝することも祈ることも賛美を捧げることもできない、本当に貧しい罪人でありますことを覚えております。しかしイエス様、あなたは今日も私たちのために尊いその十字架上から血を流してくださり、この教会をあなたご自身の血をもって買い取ってくださり、私たち一人一人を誠の礼拝者として今日も私たちの名を呼んでくださいましたことを心から感謝いたします。そのことを忘れて本当に生きてしまう愚かな私たちでありますけれども、どうか今日もまたあなたが私たちに御言葉を語りくださり、御言葉によって私たちを立て上げ励ましてくださり、新しく一週間あなたに従順に従う者として、あなたにこの身を捧げて喜んで歩む者として、私たちをこの礼拝を通して新しく作り変えてくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹もそれぞれの事情の中で、また病の中で、それぞれの場所においてあなたの祝福を切に求めております。どうか兄弟姉妹にも等しくあなたの今日の祝福を、礼拝の恵みを注いでくださり、新しい習慣ともに立ち上がることができますように、主をどうぞ豊かに祝福し導いてください。またここに集った者たち一人一人のうちに、病の中にある者、また問題の中にある者、主をどうか一人一人にあなたが今日御言葉を通して解決を与えてくださり、癒しを与えてくださり、主をあなたにあがなわれた喜びに立ち上がることができますように、主をどうぞ導いてください。何よりも本当に語る者の唇をあなたが清めてくださり、今日あなたが語りたいと切に願われていること以外語ることがないように、しもべをどうぞ油を注いでくださり導いてください。聖霊様、感謝いたします。あなたが満ち溢れていることを心から感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。ハレルヤ。感謝します。今朝も私たちをあがなってくださり、また罪から解放を与えてくださりですね、また病を癒してくださるこの主イエスキリスト、誠の神様をですね、私たちが礼拝するこの恵みに預かれますことを心から感謝いたします。これが何たるこの幸いな出来事でしょうかですね。私自身もすぐにそれをですね、忘れてしまい、もうですね、次の一週間、今はもう一週間が来るのが大変早くてですね、もう毎日何かに、なんかこう、ずっと走ってるようなですね、感じで、もう日曜日が来たのかというですね、感じで、もうついつい、まあですね、奉仕ばかりにですね、目が行ってしまい、今日改めてですね、この御言葉の通りですね、誠の礼拝者とならなければならないですね、何よりも私たちが、このイエス様を礼拝するということができる。これがどれほどの恵みであり、幸いであるかということをですね、このことにおいて私たちは本来イエス様を礼拝するようなですね、そんな恵みに預かるようなものではない。でも神様の御前に、それこそイザヤ書の6章でですね、イザヤが証明を受けるとき、 主の臨在が目の前にですね、現れたときに、聖なるから聖なるから、そしてこのようなですね、自分の罪を知って、私は災いですとですね、あなたの御前に立つことができない、そのようなものであるということを告白しましたように、私たちも今日ですね、この主の御前に出て、そして礼拝するこのときに、私自身たちは本当にそのようなものである。でも、ですね、天の父は私たちを愛するがゆえに御子イエス様を私たちに地上に送ってくださりですね、私たちが本当に礼拝できるようにこの十字架において全ての隔てを取り除いてくださり、今日この父よによってですね、私たちが礼拝できるということ、このことを心から感謝し、主を心から褒めたたえたいと思います。今日はですね、まさに今日のタイトルは誠の礼拝ということで、付けさせていただきましたけれども、詩編に主を賛美するために民は創造されたと、そのような御言葉があるように、私たちはですね、主を賛美するために、礼拝を主にですね、捧げるために、私たちは創造された民であります。それゆえに一週間はこの礼拝から私たちの日々は始まっていくということですね。世の中はですね、もうすっかり人間中心になってしまいまして、最近カレンダーはですね、月曜日から始まるカレンダーが多くなってですね、ちょっとデザインがいいなと思ってこう手にして中を見ると月曜日から始まりでですね、ちょっと一時それを使いましたけど、なんとなく気持ちがですね、こうしっくりこなくて、でやっぱり命の言葉書のですね、カレンダースケジュール帳が一番いいなということで今それを使ってますけれども、全部ですね、日曜日から始まる、そしてですね、全てのペンテコステクリスマス、それが全部記載されてますので大変便利なんですけれども、そのように私たちは礼拝から新しい週間が始まっていく。決して月曜日からではない。この主の日、主が私たちに与えてくださった安息日を、ここから私たちが聖別されて、新しい日を迎えていくということをですね、改めて私たち覚えていたいと思います。使徒言行録のですね、アンティオケ教会が私たちずっと野口牧師から語り継がれておりますけれども、バルナバとサウロをですね、使わすときに、そのときに、その人々が、アンティオケ教会が礼拝をし断食をしているときに、さあバルナバとサウロを私のために選び出しなさいと神様が語られたように、礼拝から私たちの世界宣教も始まっていくということ、礼拝から私たち一人一人がですね、自分で好き勝手なところにいて、そして好きなことをしながら、主よ私を用いてくださいと言ってもですね、主は用いることができない。私たちが共に心を一つにして礼拝を捧げて、主の御言葉を聞くところ、そこで主ご自身が私たちをどこに使わすということをですね、語ってくださるということです。それゆえに私たちはこの誠の救い主であるイエス様を礼拝する者たちと、私たちが作り変えられ、そしてまずこの礼拝を主を一番にして、そしてこの礼拝をですね、にこの預かるということを、私たちが本当に信仰を持って一番にしていきたいと願います。そしてですね、今日はそれゆえにこの誠の礼拝者となる、ですね、誠の礼拝というメッセージタイトルですけれども、私たち一人一人がこの礼拝を通して誠の礼拝者として変えられていくことを切に願いながらですね、今朝御言葉を取り継がせていただきたいと思います。今日の購読した歴代詩34章を開いていただきたいと思いますが、旧約聖書の717ページになります。今日このですね、先ほどご一緒に購読しましたこの箇所は、ヨシアの宗教改革といってですね、何度も読まれているところでありますけれども、717ページ34章ですね、14節から読みましたが、このヨシア王が立つ前にですね、いろいろな王様がこのユダの中でですね、立たされてきた。で、その中でですね、主を従わずに、このヨシア王の、これはヨシア王は全王と言われる素晴らしいですね、神様に栄光を返した王様でありますけれども、このヨシア王の前はですね、ちょっとここを見ますと、アモンというこのお父さんですね、そしてその前に、33節のところでマナセという王様がいたんですけれども、この王様大変ですね、ここに33章715ページの1節書かれているようにですね、彼は主がイスラエル人の前から追い払われた諸国の民の忌むべき慣習に倣い、主の目に悪とされることを行った。 彼は父ヒゼキヤが取り壊した聖なる高台を再建し、バールの祭壇を築き、アシェラ像を作った。さらに彼は天の万象の前にひれ伏し、これに仕えた。ですね。それぐらいこのマナセという人がですね、全く主に従わずに、そしてそのマナセの父ヒゼキヤ王がですね、取り除いたのにもかかわらず、また再びですね、その偶像を立てて、そしてそのイスラエルの民をですね、間違った方向に導いていって、そしてことごとくこの主から離れていくようなですね、そのようなことを、まあこのマナセ王がし、そしてそれに受け継いで、その次に至ったですね、アモンもそれをし、しかし、後に今日読んだ、立たされたですね、このユダヤの王ヨシアは、34節のところにですね、2節のところで、彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道を歩み、右にも左にもそれなかった。その治世の第8年、彼がまだ若かった時に、父祖ダビデの神を求めることを始めたですね。ヨシア王が、この今まで続いてきた、そのような悪い習慣、偶像崇拝をしている、礼拝をしている、そのようなことから立ち返りですね、右にも左にもそれずに、この父祖のダビデ王が歩んだ、ダビデ王が主に忠実に従った、主を愛してですね、主に従って歩んだ、この道を、ヨシアが再び手に取り、そしてダビデの神を求めることを始めですね。そして第12年に聖なる高台、アシェラ像、長像、鋳物の像を取り除き、ユダのエルサレムを清め始めたですね。これがですね、ヨシア王がした、そしてヨシアの改革と言われる、これをですね、ヨシア王が初めに立ち上がった時に、まず神様を求めることを切に願い、そしてそれゆえに今自分のですね、たちが置かれているこのエルサレムの神殿に忌むべきもの、神様が取り除かれるもの、そのようなものを一掃してですね、そして清め始めたですね。それがその前半に書かれているところです。そしてその後にですね、そのように主ヨシアが主を求め始めたときに、そしてそのように清め神殿をですね、清め始めたときに、今日のところでですね、この祭司ヒルキヤという人が、ですね、この立法の書をこの神殿の中から見つけるわけです。そしてそのこの立法の書を見つけたときにですね、この神殿のところで、祭司ヒルキヤがモーセによる主の立法の書を見つけ、書記官シャファンに、私は主の神殿で立法の書を見つけましたと言った。ですね。そしてヒルキヤがその書物をシャファンに渡したので、シャファンはそれを王のもとに届け、また王に報告した。ですね。この立法の書が神殿のですね、掃除をしていたら、その中から見つかって、そしてですね、それをこの王に報告しに行こう。そのようにですね、始めたわけですけれども、この立法の書というのはですね、申命記であったというふうに書かれています。そしてこの申命記のですね、ヨシアがこのヒルキヤたちによって見つけられたその書を聞いたとき、それは申命記のですね、28章から30章にわたる、この神様の祝福、そして呪い、この御言葉が書かれているところをですね、このヨシアがですね、聞いたわけです。そしてその時、ですね、最近ヒルキヤが私に一つの書を渡しました。この18節のところですけれども、王の前でその書を読み上げた。王はその立法の言葉を聞くと衣を裂いた。王はヒルキヤ、シャファンの子アヒカム、ミカの子アブドン、書記官シャファン、王の家臣アサヤにこう命じた。この見つかった書の言葉について、私のためイスラエルとユダに残っている者のために主の御旨を尋ねに行け。我々の先祖が主の言葉を守らず、この書物に記されている通りに全てのことを行わなかったために、我々の上に注がれた主の怒りは激しいからだ。ですね。この御言葉をですね、申命記のこの御言葉が語られた時に、このことをもってヨシアがですね、あ、このことにおいて今イスラエルの民が、私たちがいる場所がですね、どのようなところに立たされているのか、このですね、過去において多くの王たちが主をですね、離れ、そして忌むべき像を建て、そして偶像に仕えていた、そのような悪しきものがまだここに残っている。そしてそのことゆえに神様はですね、このことゆえにイスラエルを裁く、この主の激しいですね、怒りはですね、この我々の上に注がれているということ、そのことをヨシアは知るわけです。ちょっとですね、申命記を開いてみたいと思いますけれども、申命記の28章ですね、 旧約聖書の324ページに、この申命記28章の15節からのところです。旧約聖書324ページに書かれています。この15節のところから神の呪、失礼しました、ごめんなさい、28章の祝福の方からですね、失礼しました、323ページの方に28章この1節からのところに神の祝福というところが書かれています。でちょっと読みますけれども、もしあなたがあなたの神主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神主はあなたを地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み実現するだろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むもの、すなわち牛の子や羊の子も祝福される。カゴもコネバチも祝福され、あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福されですね。そのようにこの神様の祝福がどれほどあなた方が入るところにおいても出て行く時もいつもいつもですね、神様はあなた方たちが聞き従うならば、どこにおいても、そして自分の子孫においても子子孫孫に至るその祝福を与えるという約束ですね。今度私たちは本当に喜ばしいですね、バプテスマ式を7月20日に迎えますけれどもですね、この間永井裕二さんとですね、学びの時を今過ごしてましたけれども、裕二さんがですね、祝福って何でしょうっていうことをですね、おっしゃいまして、したら改めてですね、私本当に祝福されてるな、本当に祝福たくさんあるなと思いますけど、なんか祝福って何でしょうって言って聞かれた時にですね、イエス様に救われて、いろいろ考えたんですけどですね、創世記のですね、アブラハムの記事にですね、あなたは大いなる国民となり、そしてですね、ありますね、祝福を、あなたによって祝福に、すべての民は祝福に入り、そしてあなたが祝福の源となるというふうに、そういうふうに書かれているところをですね、一緒に読みまして、そしてその後にですね、あなたを祝福するものを私は祝福し、そしてあなたを呪うものを私は呪うというふうに、あそこで書かれてますけれども、それをですね、ゆういさんと一緒に読んでですね、ここが、ですね、祝福するものをですね、自分を、それこそですね、私を祝福してくれる人は神様によって祝福される。でも私をですね、呪う者はこれからですね、自分が救われて、そしてですね、呪う者はですね、呪われていくというですね、そのようなこと、ちょっとここ怖いよねって言ってですね、彼と話したわけですけれども、そのように、しかし神様はここで、主に従う者はそれほど大きな、ここにおいてですね、あなた方が祝福の源になる、そしてあなた方がいくつかわされるところでは、あなたを本当に喜んで迎える者、その人たちも祝福に入っていくという、それぐらい神様の祝福っていうのはですね、私たちにとどまることがない、溢れ出ていくほどのですね、祝福であるということが、この先今読みました28章でも語られているわけです。しかしヨシアはこの時、ここも読みましたけれども、同時にですね、この次のページ324ページの15節のところからですね、神の呪いというところもですね、ここに書かれています。この15節のところに、しかしもしあなたの神主の御声に聞き従わず、今日私が命じるすべての戒めと掟を忠実に守らないならば、これらの呪いはことごとくあなたに望み実現するであろう。あなたは町にいても呪われ、野にいても呪われるですね。先ほどとは全く真逆の、あなたの身から生まれる子も土地の実りも牛の子も羊の子も呪われるとですね、全く先ほどの祝福とは全く反対のことがここで語られているわけです。このところをですね、ヨシアは読み、そしてこのところでですね、これゆえに今主の裁きが私たちに望んでいるということ、主に従わなかったために私たちに下されたですね、主の御手は今もなお伸ばされたまま、イザヤ書にありますけれども、そのように私たちにですね、その御手はまだ伸ばされているということをヨシアが知ったときに、ヨシア王はここで 衣を裂いてですね、そして悔い改めたということが、このヨシア王の姿に書かれています。私たちもですね、この神様は聖である方、聖なる聖であるお方がですね、私たちのこの罪を憎んでおられ、私たちの罪を決してですね、そのままに放っておかれない、聖なる方であるがゆえに、愛であるがゆえにですね、私たちはもう私たちは、まあ罪人であるから、ちょっとやそっとですね、ちょっと間違った、ちょっと失敗したですね、罪を犯した、まあこれぐらいならいいかと言ってですね、私たちはすぐに離れてしまうんですけれども、でも神様は私たちがですね、このイスラエルにおいてヨシアの立派なこの前王は立ったけれども、でもですね、そこで悔い改めが起こるまでですね、この神様の御言葉が語られて、そしてそこにおいてまだ主の御手は伸ばされているですね、そこにおいてこのイスラエルの民を悔い改めへと導いていく、ここがですね、このヨシアのこの今書かれているところですけれども、このですね、私たちもこの国においてですね、本当に今見るに耐えない、聞くに耐えない、さまざまなですね、この現実がこの日本においてもう起こっていますし、起ころうとしています。さらにさらに激しくですね、この力が増し加わっていく、そのような現実を今私たちは見るわけですけれども、その時にですね、本当に主の御手はまだ伸ばされたまま、私たちが本当にそこにおいて悔い改めないならば、主はですね、確かに聖なる方であるから必ず裁きを行われる。そしてそのことにおいて私たちを裁きを通して私たちを救うためにですね、本当に完全に滅ぼさないために私たちにそのようなことが行われるかもしれない。しかしその時に、それゆえにですね、私たちはこの国のために、また指導者として立っている人たちのために取りなしていく、そのような務めも私たちはですね、見張り台として語っていき、そして同時に取りなしていく、そのですね、務めも私たちは委ねられているわけですけれども、今日のこの歴代書を読むならば、まずその清めは神殿から始まるということを私たちは忘れてはなりません。この国がどうだからですね、この国家がどうだから、このですね、今立っている指導者がどうだからこうだから、また私たちにすれば、私たちの家族の間で起こること、会社で起こること、身近で起こることが問題が、ああだからこうだから、そうではありません。ここで今日語られているように、まずヨシアが主を求めることを決意し、そして神殿の清めを始め、そしてそこにおいて主の御言葉が語られて、そしてですね、ここでそのような災いが主の御手は伸ばされているけれども、しかしこの25節のところでですね、その時このヨシアは預言者をですね、使わして、そして預言者にこのことのことをですね、説いてくださいということをですね、預言者に頼んだわけですけれども、この時にですね、23節のからのところで、718ページのですね、34章23節からのところに、彼女は答えた。イスラエルの神主はこう言われる。あなたたちを私のもとに使わした者に言いなさい。主はこう言われる。見よ、私はこのところとその住民に災いを下し、ユダの王の前で読み上げられた書に記されているすべての呪いを実現する。彼らが私を捨て、他の神々に香を焚き、自分たちの手で作ったすべてのものによって私を怒らせたために、私の怒りはこのところに向かって注がれ消えることはない。しかしですね、26節からのところに、主の心を尋ねるためにあなたたちを使わしたユダの王ヨシアですね、ヨシア王にこう言いなさい。あなたが聞いた言葉について語られたですね、この神様の御手は伸ばされているですね、この主の我々の上に注がれた主の怒りは激しい、このことを聞いたことについて、イスラエルの神ですね、聞いたことについて、あなたはこのところとその住民についての主の言葉を聞いて心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って衣を裂き、私の前で泣いたので、私はあなたの願いを聞き入れたと主は言われるですね。このところでイスラエルのこの王を立たされている者ヨシアがこの言葉を聞いたときにですね、あなたが聞いた言葉を、その御言葉を聞いて、そしてそのところで住民についてこの言葉を聞いたときに心を痛め、神の前にへり下り、私の前にへり下って衣を裂いたので、私はその願いを聞き入れたですね。そのように主がここで語られている。そしてですね、その後に それゆえに、見よ、私はあなたを先祖の数に加える。あなたは安らかに息を引き取って、墓に葬られ、私がこのところとその住民に下す災いのどれも、その目で見ることはない。ですね、あなたの悔い改めを聞いて、そしてそれゆえに、今まで呪いが押し寄せてくる、そのような現実があったけれども、しかし、そのことによってですね、ヨシアにそれが望むことはない。ですね、そのことをここで主が語り、そしてさらにですね、ヨシア王はその時に聞いて終わらず、あ、そうですか。ヨシアがですね、私自身にはその呪いが、ですね、訪れない。この代にはですね、その呪いが及ばない。あ、よかったです。それで終わることなくして、この後にですね、ヨシア王は、そこで王は人を遣わして、ユダとエルサレムのすべての長老を集めた。王はユダのすべての人々、エルサレムの住民、祭司とレビ人、老いた者から若い者まで、すべての民と共に、主の神殿に登り、主の神殿で見つかった契約の書、すべての言葉を彼に読み聞かせた。ですね。ヨシア王は、この時にですね、すべての民を、イスラエルの民を読んで、そしてそこで、この御言葉をですね、その人々に語り、そして、王は自分の場所に立って、主の御前で契約を再び、私たちがですね、その契約をですね、主からいただいて、しかしそこにおいて私たちが、まだ未だなお偶像を立て、そしてですね、主に従うことができていなかった。だからもう一度、この御言葉を私たちに主が語ってくださっているからですね、そのことを受けて、主の御前で契約をですね、ヨシアは再び結び、そして主に従って歩み、心を尽くし、魂を尽くして、主の戒めと定めと掟とを守り、この書に記されている契約の言葉を実行することを誓ったですね。悔い改めが与えられて、そしてそのことゆえに再びもう一度私たちがですね、この場所に立って、ヨシアとその民が主に従ってもう一度歩むこと、そして心を尽くして魂を尽くして、主の戒めと定めを守ること、もう一度主の前に宣言するという、そのようなことが起こっていった。それはですね、ヨシアがこの主を求めることを決意して、そしてそのまず神殿において御言葉が語られて、そこにおいて悔い改めが起こり、そして人々が新しく信仰の告白を持ち、作り変えられていった。これがですね、この私たちが捧げるべく礼拝の姿です。ですね。そしてここで、誠のリバイバルが、御言葉が語られるときに、教会において御言葉が語られるときに、まず、教会が私たちに悔い改めが与えられて、そして私たち一人一人において、悔い改めの告白が与えられていくという、国家からではない、ですね、私たちの周りにいる人たちからではない、まず、今日私たちがこの神殿において、この血潮は、イエス様の血潮が流されている、ここで御言葉が語られた時に、私たちの姿はどうだろうか。私たちが今まで捧げているですね、いつも週毎週私たちは日曜日礼拝に来るけど、その時の私たちの心の内はですね、あ、礼拝が終わって、礼拝が何時までだからですね、これはもう本当に私自身もそうでしたけども、礼拝何時に終わって、そして何時に終わったらですね、さあ次は どこどこに行って遊ぼうとですね、それこそ長い姉妹とですね、しょっちゅうそういうことをですね、礼拝の中でもう中学生高校生ですね、もう礼拝、もう本当に皆様のようにちゃんと御言葉も聞かずですね、もう隣で座ってではですね、こう、修法に、言葉を書きながら、こうやってね、交換を、言葉の、交換をしながら、レター、文通をここでしながらですね、そして礼拝が終わったら、どこどこ、いつ行く、何時に行く、食事はどうするって言ってですね、そういうようなことを、まあ、礼拝で、まあ、本当に悔い改めなければなりませんけれども、本当にそのようなですね、まあ、愚かな私たちでありましたが、まあ、今、憐れみによって、このようにですね、立たされていることを感謝しますけれども、しかし、そのように私たちが、本当に私たちの心がですね、主に礼拝を捧げるということ、私たちの心はどこに置かれているだろうか、ですね、礼拝を捧げながら、他のことを考えていたりですね、また、御言葉を聞きながらですね、私たちが他の方に離れていて、そうではなくて、私たちが本当に捧げる礼拝は、ですね、この教会において御言葉が語られて、そしてそこにおいて、今日のこのヨシアのように、主に再び従って歩み、そしてもう一度私たちが新たにされて、心を尽くして、主に信頼して従って歩んでいくという、そのように私たちが作り変えられ、これがですね、誠の礼拝であるということ。そして、そのことをですね、今日の先ほど聖書、箇所で今日、本日の聖書箇所ですけれども、ヨハネの予料福音書、新約聖書、169ページ、4章のところですね。 4章のところ、4章、先ほど23節から読みましたけれども、このですね、イエス様がサマリアというもうですね、このユダヤの人たちはもうサマリアを捨てて、そしてですね、サマリアも忌むべき場所、それこそですね、もう異邦人、ですね、この人がですね、寄りつかない、もう捨てられた場所としてサマリアが、のですね、この場所があったわけで、しかし、イエス様はこの時ですね、サマリアに行かれて、そして本当にこのサマリアの中で最もですね、それこそ貧しい女性、最もこの時にですね、女性がですね、イエス様と出会う時にですね、イエス様がこの女性に対してですね、まずイエス様が女性に対して語ったことはですね、夫は、あなたの夫はどこにいますかというふうにですね、イエス様が語られた。ここにおいてイエス様がですね、この婦人にですね、この婦人は、サマリアの婦人は5人のですね、夫を、まあ、どのような状態だったのか。わかりませんけれども、そのようなですね、本当に人々にこう前に、社会の中でですね、公に前に出てくることができない、そのような自分にですね、罪を抱えている、そのような女性にイエス様は現れて、そしてですね、この時にイエス、この女性はですね、一生懸命自分の口のですね、自分のこの健康を満たすためにですね、この水を井戸から汲んでいたわけですけれども、でもそこに対してイエス様がですね、この4章の13節のところからで、イエスは答えて言われて、この水を飲む者は誰でも乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。でですね、イエス様がこの女性に対して、本当にあなたに必要なのはこの生ける水だよ、私自身だよということを、このサマリアの女性に対してイエス様がご自身が現れてですね、語られた時に、その時にこのですね、まあこの最後の方でですね、この時に夫人はまだこのところでは、あ、じゃあですね、この水が乾かないようにですね、もうこの女性は足を乾くことがないように、またここに汲みに来なくてもいいように、その水をくださいと言ってですね、まだこの生ける水がイエス様ご自身であり、そしてイエス様から流れていくこの生ける水によって、私たちがですね、生きるということ、そのことまでまだこの女性はわかりませんでしたけれど、でもそのように女性に対してイエス様がですね、本当に最も必要なもの、それはイエス様ご自身であるということを、この婦人に表に、ですね、明らかにしてくださって、そしてそしてこの時にですね、イエス様が、まことの礼拝をする者たちが礼と真理をもって父を礼拝する時が来る。今がその時である。なぜなら父はこのように礼拝するものを求めておられるからだ。私たちがこの主と生きたイエス様と出会い、そして本当に私たちの罪の中にイエス様が来てくださり、そして私たちがですね、御言葉を語られる時に、あなたに必要なものはですね、生ける水では、このあなたに必要なものはこの誠のイエス様からですね、いただくこの誠の命であり、永遠の命であるということ、そのことを私たちが聞き、そしてそこにおいて私たちが本当に砕かれた霊を持って、そして真実を持って父を礼拝するということ、これが誠の礼拝であり、今がその時であると。イエス様がそのためにですね、私たちのもとに来てくださり、私たちは本来ですね、礼拝することがですね、できないこの私たちでありながら、しかしその私たちのためにこの罪のど真ん中にイエス様が来てくださり、そしてイエス様が、今がその時である、私を礼拝するこの時、礼と誠を尽くして礼拝を捧げるこの時が、この扉が私たちに開かれたんだよですね、そのことをこのサマリアの女性に語り、そして父はこのように私たちが本当に主の御前に、御言葉に謙遜にへり下って、そして主の御前、言葉が語られた時に、先ほどのヨシアのように本当に根っこからの私たちのうちに不従順であったこと、不信仰であったこと、そして本当に主の言葉を聞かずしてですね、歩んできたこと、そのようなですね、悔い改めが私たちの内側から溢れ出て、そしてそのよう私たちが本当に主の御前に真実に捧げる。そしてそこにおいてですね、この女性はイエス様と出会い、そしてイエス様は、その女性はですね、この後に ただそれでですね、イエス様と出会い救われて終わったのではなくて、28節のところで、女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。この宣教がですね、このイスラエル、このサマリアのこの一人の女性が救われて、そしてここから宣教のですね、リバイバルが起こっていくという、そのようなことがですね、この私たちはここで読むことができます。私たちが今度ですね、来月27日、私たちは就任式を迎えですね、また50周年を私たちは去年迎えましたけれども、新たに新しい私たちが歩みを始めていきます。しかしそれがただ私たちのですね、50周年もそうであったように、その節目の時に私たちがここまで導いてくださった主に全ての栄光を返し、そしてそのことにおいて本当に50年の歩み、私たちが悔い改めを持ってスタートしたように、また新たなる7月ですね、今度、ですね、僕就任式が迎えられるこの新しい節目の時に、私たちがですね、ただこのことをですね、喜びとして、もちろん喜びですけれども、それを受けるだけでなくして、私たちがこのところで本当に御言葉が語られて、そして私たちがこれから新しい歩みにおいても、日々この誠の礼拝を捧げる者たちとなり、誠の悔い改めが日々私たちの礼拝によって、また日々の生活においてなされていく、そして私たち一人一人誠の礼拝者として作り変えられていく、そのような教会の歩みでありたいと切に願います。それゆえに私たちはですね、今日もこの本当に御言葉をいただき、そしてこれは言うまでもなく、私たちがですね、このイエス様を使わせてくださって、そしてイエス様によって私たちに御霊が注がれて、この時に初めてですね、私たちは悔い改めることができます。私たちの力で変わることができない。それこそサマリアの女性が自分の力でですね、イエス様のもとに行ったのではない。そうではない。イエス様がこのサマリアのですね、女性のもとに来てくださった。そのようにイエス様が私たちのもとに来てくださるように、日々聖霊様が私たちの内を満たしてください。いつも生きたですね、日曜日だけではない。日々日々一瞬一瞬主と出会い、そして私たちの内側がその聖霊によって作り変えられていく。そのようなですね、私たち日々を送っていくものとなりたいと思います。そのためにはですね、そして宣教はそこから始まるということですね、この悔い改めを持って、そしてですね、このサマリアの人が、サマリアの女性がですね、宣教に出ていったように、私たちの宣教、リバイバルと世界宣教、それは言うまでもなく、私たちの本当に御言葉が語られる中で悔い改めを持って、そして私たちに、それこそその十字架が私たちにそれゆえに輝いているということ、主の圧倒的許しが、贖いが、救いが、私たちを満たしているということ、それをもってですね、どんな人であっても、どんな汚れた者たちであってもですね、主の御前に出るならば、イエス様の御前に出るならば、救われないですね、癒されないですね、解放されない、罪はない、病はない、そのことを私たちはいつも御霊に満たされて大胆に語っていく群れとなりたいと思います。それゆえに礼拝がそのためにですね、豊かに祝福されて、豊かに聖霊充満になるためにはですね、祈祷会で私たちがいつも祈りを満たしていくということ、そのことがですね、これはもう二つですね、一つのことです。それゆえに私たちがいつもですね、本当に神殿に集い、神殿の祈祷会でいつも集うところに心一つにして、私たちが祈り、そして礼拝に備えていく、そのような私たちがいつも礼拝に向かう姿勢をですね、そのように持って、そして日々そのことにおいて私たちが作り変えられていくものとなりたいと思います。最後ですね、ロマ書の12章の一節をですね、ご一緒に読んで終わりたいと思います。新約聖書291ページです。291ページの12章の一節二節をご一緒に読んで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。新約聖書291ページ、ロマ書12章1節2節です。3、はい、こういうわけで兄弟たち、神の憐れみによってあなた方に勧めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。これこそあなた方のなすべき礼拝です。あなた方はこのように習ってはなりません。 むしろ心を新たにして自分を変えていただき、何が神の御心であるか、何が良いことで神に喜ばれ、また完全なことであるかをわきまえるようになりなさい。アーメン。私たちがこのようにしてですね、自分自身を主に捧げる生贄として礼拝を捧げるということ、そこにおいて私たちがですね、心を新たに自分を変えていただきというふうに書かれていますですね、心を新たにされて私たちに新しい悔い改めによる打ち砕かれた心に新しい命を与えるとですね、詩編でイザヤで語られてますように、私たちもそのようにして主の御前に出て私たちを新たにしてください。主をどうぞこの礼拝を通して私たちを新しく作り変えてください。そのような願いを持って御前に立ちたいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日もあなたが私たちに御言葉を語りくださり、私たちの内側をあなたが聖霊で満たしてくださり、新しい歩みをいよいよ始めるこの玉川教会が、いつも生きたあなたの御言葉が語られ、そしてそこにおいて誠の悔い改めが起こり、私たちがこの礼拝において生ける生贄として私たち自身を捧げ、献身する者たちへと一人一人が作り変えられていく、そのような誠の礼拝者となりなさいと、私たちに今日御言葉を通してお語りくださったことを信じて心から感謝いたします。どうぞ聖霊様、私たちに降り注いでくださり、溢れるほどに私たちの内をあなたの圧倒的十字架の愛で満たしてくださり、私たちは自分ではどうすることもできないこの奥に深い罪の抱えておりものです。今日もどうぞあなたの恵みによって私たちに悔い改めの告白を与えてください。どうかこの礼拝を通して賛美を捧げることをもって、祈りをもって、主をどうぞ私たちを新たに作り変えてください。心を尽くして、魂を尽くして、主をあなたにもう一度従う者へと私たちを立て上げてくださいますように心からお願いいたします。ヨシアが民と共に再び契約をしましたように、今日私たちも再びあなたの御前に出てあなたに好みを捧げて、誠の礼拝を本当に日々日々捧げていくものとなりたいと主を切に願いますから、主をどうぞこの祈りを聞いてください。私たちの叫びを聞いてください。私たちをどうぞあなたの御霊によって全く新しいものとして創造してください。いよいよ私たちがリバイバルと世界宣教の使命のために立ち上がり、愛する者たちの救いのために宣教に出ていくことができますように、主よどうぞ私たちを祝福し、あなたの圧倒的恵みで満たし、私たちを使わせてください。主よ私たちはここにおります。私たちをどうぞ清めてくださり、私たちを本当に砕いてくださり、あなたの御前に謙遜な誠の礼拝者として私たちを使わせてくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない者たちの上にも等しくあなたのこの恵みを注いでください。主よどうぞ兄弟姉妹、病の中にある者たちを癒してください。あなたこそ誠の癒し主であるイエス様、あなたが必ずその病の夫に癒せない病は一つもございません。ああ主よ、あなたが解放できない罪は何一つありません。呪いはありません。主よどうぞ私たち一人一人を今日も憐れんでくださり、新しい一週間の歩みの中であなたの御言葉から離れることがないように、教会から離れることがないように、私たちをどうぞ聖霊様導いてください。ありがとうございます。一切の栄光を主をあなたの御手にお返しし、尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。